探偵映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも、南です。
本日は、ガスト映画館ということで、新潟より南拓郎くんとお送りします。
お願いします、
ね、今週公開の今日が3月2日なんですが、
2月28日なんで、
そうだね、
3日目です、
幕が上がるという桃色クローバー Z 主演の映画を TJOY バンダイで見てきました。ねえ、じゃあ早速注文しましょう。
はい、
お客さんがね、一番スクリーンなのに9人しかいなかった。
いや、小泉さんは多分ギリギリで入ってきたんで、うん、見てないんですけれど、うん、入る時には結構人がいて、うわ、もう全員幕が上がるかなと思ったら、
はい、ですね、はい、フレッシュいちごパフェとドリンクお願いします。
はい、いちごパフェとドリンクバー、
はい、
はい、ちょっとプレミアムカフェいたします。
あ、そうですね、
はい、
じゃあティラミスバナナのパンケーキ、
パンケーキ、
それとドリンクバーをお願いします。
はい、かしこまりました。
あ、じゃあ以上で、
以上で、
はい、ティラミスのパンケーキとセットプレミアムカフェ、
はい、
はい、はい、ありがとうございます。真ん中にございますので、どうぞお取りくださいませ。
はい、はい、ということで、みなみくん、なんと最高メニューが飛び出したじゃないですか。
まあ、作品、まあ、言いたいこともいっぱいあるんですけれど、なんか、うん、今まであんまか見なかったジャンルでちょっと面白かったなっていうのも込みで、ちょっと高めにつけてしまいました。
これよりすごい映画見た場合どうするつもりなの？
したら2個食います。
俺はもうそれもあって、ちょっと本当はこっちのイチゴのマスカルポーネのパンケーキが食べたかったんだけど、パフェにしましたよ。
まあ、この後いうことでちょっとマイナスな部分も結構あるんで、なんか、まあ全部信じなくていいですけれど、
いやでもね、最後まで全然好きなくずっと面白かったんで、
そうですね、
眠くもなんなかったし、全然退屈もしなかった。秋っぽい俺が、いや、なんかこんなことは珍しいんですよ。
俺としては劇場でこういうアイドル映画を見るっていうのもまずない経験なんで、
昔はね、俺の時は角川映画でね、いっぱいアイドル映画やってて、そういう文化が若者で、まあ、ちょっと若者ってわけでもないけどね、おじさんだもんね、
おっさんですよ、
南君も。
もうだって30半ばですから。
そうだね。
でも、考えてみると、高校時代に何かあったかっつっても、スピードの何ですか、アンドロメディアぐらいしか思い出つかないなっていう。
アンドロメディア VHS で見たけど、大して面白くなかった。
渡辺浩二原作でした。懐かしいな。それぐらいの印象。あ、モームスのピンチランナーとかありましたね。
南君の青春時代にのアイドル映画。
嫌いだ嫌いだって言って見ないのもいけないなと思って見たら、最後のなんかマラソンシーンですげえなんか、うん、なんか急にドラマからなんかドラッキーな映像になってきて、何を見せられてんだろうっていう。
アイドル映画ってくくっていいのか分かんないんだけど、この前妻が録画しといた W の悲劇を何十年かぶりで見返したら、もうむちゃくちゃ感動しちゃってね。
俺まだ見たことないんで。
あ、そう、すごいよ。
あ、そうすか、ちょっとじゃあ見てみようかな。
びっくりしちゃった。というわけで、
はい、
じゃあ早速いきましょう。
はい、お願いします。
さあ、そういうわけで、
はい、
幕が上がるですけどね、桃色クローバーがね、もうちょっと前まで、ちょっと前でもないな、2年前ぐらいかな、まあ、ブレイクマックスっていうコアマガジンの、ああいうゴシップ雑誌が、で、俺アイドル漫画を、アイドル妄想漫画をずっと連載してて、でそれが開館になってからもうすっかりトントンアイドルに増える機会がなくなっちゃって、それのね、第1回がももクロだったんだよね。
あ、そうなんです
か。でそんでその後なんかイオンにももクロの映画が来て、それ見に行って、それも1回漫画にしたことがあったな。
ももクロの白目とかですか。白目って言えば、
白目じゃなくてね、なんかそれこそ高校でなんかワイワイするみたいな学園もので、
そうなんです
か、内容がもうさっぱり思い出せないぐらい、まあちょっとほのかな恋をするみたいな、恋を軸にももクロメンバーがイチャイチャするみたいな、
それはあれですかね、さっき言った白井監督、怖すぎの監督の、
違う違う違う、
あとのやつですか、
ね、うん、どうかな、わかんない、もう 3,4 年前だよ。
あ、なんかその映画のイメージしかなくて、うん、なんかまとめて映画出るのは初なのかなと思って、
なんだっけな、なんとか監督、若手のすごい面白い映画作る人が、当時ももクロの映画ちょっとその前後でやってて、てっきりそっちだと思って見に行ったら全然関係ない監督ので内容もあんま面白くなかった。
いや、今回あれじゃないですか、元廣克行なんで、すごい心配したんですよね。
そうそう、元廣監督はね、出てきた時はとんでもない才能を持った若手が現れたぞっつって、でだんだんどんどん地盤沈下していくんで、
踊る大捜査線の一作目の映画は良かったんですけれど、うんうん、だんだんもうダメになっていく一方じゃないですか。
なんかもう本当工業製品みたいな流れ作業で作ってるんじゃないかみたいな。
で本当にこれ作りたかったなとかいう悟られとかうどんとか、うんうん、もうどうしようもねえなと思って、でなんか信用できない監督になってきてたんですよね、うん、でも俺映画館で映画見始めた頃に見たスペーストラベラーズとか、あれもっとジョビジョバの、うん、何でしたっけ、舞台のやつで、うん、それはちょっと面白かった、結構好きだったのもありましたし、今回の幕が上がるも平田織紗さんの小説が原作じゃないですか、なんで原作あればこの人ある程度は撮れるのかな。
この人ね、演劇すごい好きなんだわ。ね、5次元っていう劇団があって、その演出の人がね、俺の漫画すごい好きでいてくれて、その5次元の何さんだっけな、また名前忘れちゃったなんとかくんが童貞なんだよ
そんなこと
慶応大学かなんか出て演劇やってるのにずっと童貞で、あれだよ、ほらアフロ田中も監督したんだ。でその人がしばらく演劇やめてて、久しぶりに演劇やったっていうのを教えてもらって見に行ったんだ、その時元廣監督が、その監督と喋ってたら、元廣監督が横来てすごい挨拶して、監督とずっと会話してるから黙って帰っちゃった
あ、でも一回会ったことあるん
だ。あったっつうか、ちょっとすれ違ったぐらいだよね。あ、元廣監督だって。俺はやっぱほら映画ファンだから、ちょっとこいつは敵だみたいな気持ちがある、
まあ、あれですからね、藤野飼い犬みたいなことになってますからね。
いやでもね、この映画を見て、これはね、マイケル・ベイでいうとこのペイン&ゲインに当たる、本当に久しぶりに気持ちのこもったものを作ったんじゃないかなって思ったよ。
あ、でもですね、最初に俺は、嫌な予感がすると思ったのが、あの高校の名前が藤ヶ丘学園って書いてあった時に、
フ
ジテレビだと思って。
でも共産っていうか、
まあ制作してるのが、
そうい
や全部そういうところが引っかかっちゃって、最初に台本燃やしてたじゃないですか、あれの台本のところにウィンタース、なんだっけ、タイムブルースって書いてあったんですよね。それ自分がフジテレビで撮った映画のタイトルの、サマータイムマシンブルースをもじっているのを燃やした時に、なんでこの人小道具が下手なんだっていう感じで、
もうかつての自分を焼き捨てるっていう決意表明じゃないの。
だからサマータイムマシンブルースを燃やせようと思ってウィンターズタイムマシンブルースじゃねえよと思いながら、
まあ、でも富士山のね、山梨県か静岡県か
茨城とかって言ってます
ね。そうなの、学校から富士山見えてたよ。
あ、でしたっけ。なんかあの子が持って、なんか中盤でなんか、持ってきたチラシのところに茨城どの子のって書いてます
ね。あ、そう、それ全然見てないけど、
なんか気のせいかな。
だから富士山で東京まで電車とかですぐ行けるから、
そこまでこびてるのかなっていう気も。
いやいや、それフィルムコミッションとかちょうどいいロケ先があったからじゃないかな。
いやなんか、ところどころなんかノイズになるところ多くて、
集中できない。
はい、お待たせいたしました。
はい。はい、ありがとうございます。
こちらどうぞご利用くださいませ。
はい、はい、どうもです。
こちら
はい、以上です。
はい、失礼します。
はい、
どうもありがとうございま す、
ね、ほらアイドル映画らしくいちごパフェを注文しました
いやがっつり行きたかったんで俺はい、あと最初の室津吉の演出がなんかわざとらしくて嫌いなんですよね。
室津吉って何の？
あの先生の役ですね。
ああ、あれ室津吉なんだ。
なんか
でなんかさ、あの人が一番演技がうまいんじゃないかって思って見てたよ。あの、
いやなんか
銀河鉄道の夜を朗読してね。
あ、いや違います、あの、樋口先生です。
樋口先生、あ、樋口先生、あの顧問の先生、顧問の、あ、そうなんだ。
あの人なんか、うわー、室津吉が出てきたとしか思えなくて。
室津吉って何の人？
あの、なんでしょう、まああんな演技をする人ですよ、どんな映画でも。
でもね、あのアイドル映画であって、性の匂いを感じさせないキャラでよかったよ。
それはありましたね。まあでもあの吉岡先生にはちょっとなんかちょっとあの気に入ってほしいみたいな感じで。
いやもう完全にひもてキャラだったから。
まあまあそうですね。うん、あんまムロツヨシがモテるっていう。
あれでね、本当 W の悲劇の三田村邦彦みたいなのが出てきたらね、ハラハラしちゃうからさ。
いやでも、もう、よかったですよね、
青春映画って。いや、まっすぐでね、本当よかったよね。まあ、もう内容かいつまんで、ざっくりと説明すると、ももクロが演劇部なんだよね。で、最初に大会で1回戦負けを、地区大会かな、で、地区大会3校までが全国に行けんだっけ。でそれにあの漏れちゃったっていうところから始まって、で来年どうしようかな、あんまなんかやる気ないんだよね。
何やっていいかわからない、演劇が好きかもどうかもわかんないんですよ。
でもね、それってさ、普通の高校の文化系の部だったら大体そんなもんじゃん。
まあそう
ですね、運動部がさ熱心にやってる人たちで、ただなんとなく集ってるのが文化部みたいなさ、まあもちろんね、あのロボコンとかさ、所さんの番組の吹奏楽部とかさ、文化系でもすごい超熱いのがあるんだなとは思うけど、ほぼさ普通ぼやっとぼさっとして出ても出なくてもいいみたいなのが文化部だよね。
そうですね、
うん、
まあ、あの先生からのやる気のなさから見てもこいつらはこれぐらいだろうな
って。そうだから、そんなそれであの熱心に演劇を始めるってところで、なんか高校演劇の勉強になるじゃん。
そうですね。
へえなんつって、なんか1時間でバラシも含めて演劇も上演もしてっつってステージでやる。
最初の20分の組み立てからもう、うん、始まってるみたいな感じで。
20分っていうのは別に20分って規定があるわけじゃないんでしょ。
一応なんかそこから1分ずつまたずれてても演技が全部収まらないしみたいなこと言ってませんでした。
だから演技を1時間の間で全部上演からバラシまでやれば、そのおのおのの裁量でできるんじゃないんだ。
あ、そういうことですか。
うん、じゃないかなって思ったんだけど、
まあ、とにかくそんなのはあんま知らないです。
そうそう、だからへーなんて思って、ねえ、でそこにあんま顧問も全然やる気ないし専門家でもないところに黒木花が赴任してくるんだよね、美術の先生 で、でその人がなんかどうやらただものじゃないと、
で
小劇場の女王であるみたいな、
文化祭の女王、
ネット検索で、文化祭の女王、文化祭の女王なんかそんなもん評判になるかよ。
小劇場でしたっけ、なんかそんなでかいところでしたっけ、そんなでかい感じでしたっけ。
文化祭ってどっかその辺の大学祭とかそういうやつでしょ。
演劇部の上、演劇の上、え、なんか、え、でしたっけ。まあちょっと、
うん、
その前にちょっと引っかかったところがちょっとあったんで。
え、何
あの大会どうのこうのですごい悔しがってて、
うん、
あのそんな、なんか考えながら台本とか燃やしてたじゃないですか、
うん、
そんな割にロミオとジュリエットがあの程度なんだと思って。
あ、新入生歓迎のね、でもあれはまだ部長を任されて、桃田かな子ちゃんがまだその時何やっていいか分かんないから、まあやっつけで出しちゃったんでしょう、企画を。
あ、
そこは俺は同情的に見るよ。
なんだろうこれをやってたのに、なんか意識だけはすげえ高いのかなとか思って。
まあでも、負けん気の強い人っているからさ、大して頑張ってなくて もうとりあえず負けたら悔しいっていうタイプの。
いやでもそこから、まあ、あの肖像画でしたっけをやってみたらっていうところからだんだん上手くなっていくっていうところが、
あそこねすごい良かったよね、
個人的にもうちょっと長くなっていいんで練習シーンが見たかったかなっていうのもあったんですけれど、
各々 の要はエチュードっていうあれなんだけど、即興で自分の持ち味を、あ、エチュードは絡みでやるんだけど、個人的なのを各々上演持ち場持ち時間5分とかなのかな、でなんか思いの丈を
最初
お芝居にしてくださいみたいな、
ね、思いの丈をって言ったんですけれど、それじゃ難しいから家族のことがどうのこうのっていう感じで進んでいくんですよ、
ね、それをまずね先生にね、じゃあやってみてくださいよみたいな、そういう挑発的に言うんだよねその時の感情をモノローグで、またやってしまった、もう私最悪みたいなね、あれが時折差し込まれるんだけど、あのモノローグがすごいいいんだよね、
ですね、なんかまとまってないっていうところのなんか感じが伝わってきていいなっていう、
あれはでも平田織座さんの原作がいいんだろうねきっとね、
あの昨日あの日曜日の深夜にちょうどももクロのその映画のメイキングやってて、
あ、そう、それで今日あれ誘ったん、
いや前からあの見たかったんですよ、
あ、そうなの、
ちょっとこれは
アイドルなんか全く興味ないじゃない、
いやなんかずっとなんか書いてみたいなっていう漫画が あって、
うん、1回しか漫画を書いたことない
のない俺なんですけれどでなんかそれっぽいなと思って、
演劇の漫画なの、
いや演劇ではないんですけど、ああいう部活のやつ書きたいなと思って、したら平田織田さんのその伊集院さんがすごい好きで、
うん、
平田織田
さん
で幕が上がるすげえいいっていう話してて、
最近の深夜のバカ力から
でそれ
もう見たんだ、
平田織田さんとなんか連絡取り合ってるみたいで、なんかファン でそれで試写行ってすごい良かったっていう話してて、で話聞けば聞くほどなんかちょっと楽しそうだなというのがあって、で元博監督じゃないですか、
そうだね、
なんかは怒るだろうなと思って見に行ったんだ、やっぱこういう感じで、
そうしたらね、黒木花ちゃんが家族のお母自分のお母さんのことを言い出した途端、言うときにまず窓をバッて開けるんだよね、そしたら風がわーってきて、で髪を束ねてたのをバッて取って、後ろから風で髪がこうなびくって、もうズルじゃねえかって思うんだけど、
でもその風がすげえびっくりするそんな風来ますっていう、
もう神が宿ってるあんなの本気で怒ったら
でもあれですよね、なんか母親の話するじゃないですか、
うん、
最後母親はなんか泣いて止めましたみたいなことを言ってたんですけれど、うんうん、あそこで言ってた元教師だったんだっていうところとか、うん、ここで語ってるんだなっていうのがちょっと、
まあもう最終的な部分にまで話が踏み、冒頭から飛んでしまったんだけど、
まあまあ
まあそれはまあそれも忘れあってね、あれだけど、まああのね、そもそもさ、大学出て演劇やってて、ええ、美術の教師になるなんてとんだぐうたら野郎じゃん美術の教師なんか俺に言わせてもらえば世界で一番楽な商売の一つだよ
まあ答えとかないですか、
うん、なんかさ黒板一回書いたらさ、もうずっと使い回しでさ何年もこれ消してねえじゃねえのかみたいなさ、そんでさ、美術準備室っていうさ、自分で好き勝手遊び場みたいな部屋を与えられてさ、授業中もさ、書いてろって最初に言ってさ、自分の部屋引っ越でラジオ聞いてんだよいいよね、ま
あ、そうですね、仕事してる匂いはしなかったですよね、
そうだからいいなって思って、だから辞めるって聞いたときは、おいバカ言ってんじゃねえってそれは思ったよね
いや、でも初めてあの黒木花っていう人をなんかちょっと綺麗と思ったっていうか、なんかいい女優だなという感じで、うん、
予告見たときにね、この前あの石沼監督となんか東京で見たんだよ、あの花とアリ殺人事件、
その時に
これの予告やってて、あのももクロと蒼井優ちゃん出てましたねっつったら、あれは黒木花だよっつって指摘されちゃった、
あの人ですよね、小さいお家とか出てた人ですよね、
うん、見てないんだよね確か、予告は見たけど
なんか全然イメージが違ったんで、
うん、小さいうち見た、
あのワウワウでやってるのをちらっと見たぐらいで、うんうん、なんかあんまり好きじゃないテンションだなと思って、うん、まあ、
最近の山田洋次の時代劇のは面白いんだけど、なんだっけな、ちょっと前に
東京家族です、
うん、すごいつまんなかったんだよね、うん、
ですね。
そうで、まあそういう黒木花ちゃんが顧問的存在になるんだよね、見学でいいですかつって、まだ新入りだから何歳なんだろうね、
でも年には見えないです、
あの20多分美大でだと思うんだよ、美大で東京上京して、で美大って言えばさ、岡田斗司夫が教授みたいなやつで本当なんかセフレにされてんじゃないかなとか、演劇なんて特にさ、そういう演出家が悪いやつがいっぱいいるから本当心配になっちゃう。
そう考えると、あの先輩に会った時に先輩が泣いてた意味も変わってきますよね。
そうそうそう、でもそのももクロの一個上の先輩が、東京行って小劇場に入ってるのを、
みんなで見に
行って、みんなで見に来てくれたら、なんか、まあ、ちょい役みたいな役でね、片付けだっつって言われて、ちょ泣いてんだよね。
泣いてるんですよね。
こりゃもう変なやつにやられてんじゃないか。
俺あのシーンですいいシーンだなと思ったんですけれど、うん、あの演出でなんか後ろから人形持ってくる人いるじゃないですか、
うん、
あの人形が平田光輝の顔してるんですよね。ああ、そういう演出とかやめてくんない？
なんかマジックハンドみたいなのがついてるやつ、
今すごいドラマに集中してるんだけど、そんなこうあの小さな笑いはいらないからさっていう感じで。ああ、
平田光輝の顔なんて覚えてないから分かんないよ。
よくあれですよね、あの、
うん、
コメンテーターとかやってますよ、ね、そのイメージで。いやー、なんかところどころそこに引っかかったりして、
うん、
あとこれは変、ここはまた変に引っかかったんですけれど、最初のシーンで、うん、梅雨の中なんか田んぼを自転車で走るシーンがあるんですけれど、うんうん、カエルの声は聞こえるんですけれど、うん、稲の育ち方見ると、あ、梅雨じゃねえなっていうのが、
まあ日にちがそんなスケジュール取れないからね
なんかそういうところ変にノイズになっちゃったりして、うんうん、
まあでもね、田んぼを自転車でこうバーってかけていくところとか、あと有安桃花ちゃんとね、あの夜の、あの駅で電車を待つシーンのライトの具合とかすごいいいんだよね。
いいんですね。で
情感があって、
ただごめんなさい、そこも一つあって、うん、ああいうシーンでカメラが寄ってって、うん、なんかこう喋ってるシーンがあるんですけれど、あそこに乗ってる音楽がなんか踊る大捜査線っぽくて
そんな音楽なんかあったっけ？
ありました、ありました。
そ
うか、なんかちょっと台無しになってるような気がするんだけどっていう、うん、
そう
エンディングもちょっとそこそれなんですよ。
そうで電車がこう来てさ、銀河鉄道みたいって有安桃花ちゃんが言うと、あって顔になるんだけど、なんかね、どうも機械の体を取りに行くイメージがね混ざっちゃってね、
そういうレイジの方にシフトしましたか。
機械伯爵にお母さんを殺されてまあそれは勝手の俺の世代的なノイズなんだけど
まあでも思いますけどね、銀河鉄道っていう言われたら俺らの中で
そうだよ、ね、が混ざっちゃう。
特に夜の、ね、線路で出したらそうなるわなと思って
そうで、まあそれでとにかくあの演劇に急にねガーンってレベルがぐんと上がるんだよね、で銀河鉄道の夜をシナリオ書いて、
あれ何でしたっけ、全国の演劇を見に行くっていう、うんうん、あの2人のシーンも結構好きで、
あ、全国大会、
全国大会のスタッフとして入ってって、
ね、うん、ボランティアスタッフ
で、それを見てそれの影響であれが生まれるっていうのとかもいいなと思いましたし、うんうん、あれで仲が近づいていくっていうところも良かったですし、うん、 で、
あのね、あの有安桃花ちゃんってね、ももクロでそんな見てないんだけど、うん、一番賞金がちゃうじゃん。
あ、そうですか。高木レニンの方は、
あ、そうなんだ。
あの踊なんかすごいジェスチャーが多い子いるじゃないですか。
うん、あとだいたいさ、こうタメ口でさ、傍若無人な振る舞いをして、うん、愉快ななんか賞金なことをするっていうのが。うん、それで有安桃花ちゃん転校生だからなんだけど、それ丁寧語で喋るんだよね。あれがなんかね、結構すごい、あの本当お嬢さんみたいで、あとうちの赤ちゃんに顔が似てて可愛いなって思っちゃった。
で演出としてうまいなと思ったら、うま、ん、いっていうか、あ、ちょっとアイドル映画っぽいと思った瞬間が、うん、あのフードコートでジュース飲むシーンあるじゃないですか、うんうんうん、でジュースでクリームソーダと紅茶が来るんですよね、うん、
いやクリームソーダじゃない、上に何も乗ってなかった、
あ、メロンジュースと、
そうそう、メロンソーダ、
メロンソーダとなんか赤いジュースが来るんですけれど、うん、
あのお茶みたいなやつ、
自分のあのももクロの時の衣装の色のジュースを取るんですよ、
ね、あ、
そうか、でそう、あ、そういう演出かと思ったら、あの玉井しおりとあの子が喧嘩するじゃないですか、有安桃花が、
うんうんうんうん、
でも仲良くなった瞬間に会ったシーンっていうのが屋上で、うん、あのペンキ塗ってるんですけど、互いの色を塗ってるんですよね。
そうだ、黄色と緑だ、
逆に塗ってるっていうのが、あ、仲良く、
別々、あ、互い違いに塗ってる、
互い違いに、片方は緑、片方は黄色っていうの、
なるほどなるほど、
なんかアイドル映画っぽいし、いいなっていう、
俺ね、ほんと顔が覚えられなくて、だから色をね、どっか バッチかなんかつけてくんないかなって、なんか体操着とかさ、ちょっと嘘でいいから変えてほしかったな。
いや、なんか俺も名前とか全然知らないですし、うん、歌もほとんど知らないんですけれど、うんうん、なんか一度、ちょっと勉強したところでそういうことがあったんでいいなっていう、
うん
う
ん、
あと急にドラッキーなシーンありますよね。
あれでしょ、シナリオ書けなくてテンパるところでしょ、
なんでしょう、有名な演出家みたいに灰皿をバーンって投げたりとか、
うんと、唐十郎
みたいな、唐十郎みたいなシーンとか、あと何でしたっけ、急になんか、うん、熱く煮えたうどんがあって目の前に変なゆるキャラがいてみたいな、なんか、うん、で後ろでみんながなんか合唱してたり、ウルトラセブン
のメトロン星人みたいな場面、
なんだろう、この急なドラッキーなシーンとか、
うん、プールにも落ちるしね、
びっくりするんですよね、あのです、
あのさ、プールに落ちてノートも水没してるのに最後綺麗になってた、うん、
あれは書き直したと俺は思って
たのかな。最初の頃はまだ何も書いてないから捨てたのかな、さすがに。
でも初期から書いててどうのこうのみたいなことも、
うん、みんなベロベロになっちゃうよ。ベロベロになってた方がいいと思うんだけどな。
まあ意味合い的になんか変わってきますけど、ね、
うん、
いやでも今回一番ちょっと俺泣きそうになったのが、うん、あの清水ミチコのお母さんと、うん、あのその主人公がなんかちょっと将来の話するっていうところになんかもうグッときちゃって、
お、将来の話ってなんだっけ、
なんかそれは勉強してくれる方がいいけれどっていう、夢を追わない、なんかあの追わないことを思わない親はいないみたいなことを言ってて、なんかグッときちゃったんですよね。
俺はね、それにはね特にその場面なんとも思わなかったんだけど、そういう反論があって、やっぱなんかね、ふわふわしすぎだと思う、そういう親は。ね、それでね、道誤る子供がどれだけ多いか。
まあ、それは俺なんですけどね。俺と妹なんですけどね、
うん。だからね、なんかお笑いしたいだ、親がね、いいよいいよ、頑張りなっていうのはね、本当無責任だと思うんだよね。そんな確率の低い、岡田斗司夫も人生相談でそんなこと言ってたけど。でもね、そこで、バカ言ってんじゃないっつって、だったらもう学費も払わないし勝手にしろって言うぐらいの親の方が本人も覚悟が固まるし、うん、親のバックアップありでそんなのやったら絶対そうそう行くわけないじゃん。
まあでもなんか、なんでしょう、俺がそういう環境に育ったせいか、うん、そこにちょっとなんか、まあ、うん、母親との距離みたいなのが、うん、なんか近いっていうか、うん、そういうところにグッときちゃって、
うん、そんなね、だったらね、趣味でやっとけっていうぐらいの方が親としては適切じゃないかなと思う。
でもあの親の言い方だと別に帰ってきてもいいみたいな感じのテンションじゃないですか。
まあそうだね、そこまで別にね、将来本気でやりたいんだっつってるわけじゃないしね、
そこなんですよね、まあ、うちもそんな感じだったので。
でも学費出してもらったの、漫画の専門学校。いや、
それはもう一人の妹もそうなんですけれど。でもまあ、まあ、やりたいんだったらバックアップするよっていう人だった。
優しい。
まあ、すごいグッときちゃったんですよね。それ
、なんか黙って漫画家になったよ。
まあ、いろんな環境がありますので。でもまあ、舞台シーンもいいなっていう、最後の最後にタイトルが出るところのシーンとかすごいいいじゃないですか。
まあね、俺はただ不満があって、ちょっともね、そこだけはもうちょっと頑張ってほしかったなって思うのが、銀河鉄道の夜の芝居が全然面白くなさそうなんで。その地区予選も失敗したところだけで終わってるじゃん、
通すとかなんかあってほしい。
だからどう、最後に学校の国語の先生がさ、すごいヒントを与えるじゃん、こうなんかその作品のさ、コアになるようなさ、核になるようなこういうテーマをもたらしたらいいんじゃないかみたいなことを示唆するじゃん、国語の授業で。そういうのを取り入れてぐんとその内容が良くなったみたいなのを、ちょっとでも見せてくれてたら良かったのになって思う。
これはもう、幕が開いて、ここから失敗しようがどうしようが、もう覚悟が決まったみんなのところで終わってくれてよかったなっていう、むしろその前の失敗するシーン、演技とかのところが、なんかそこだけだったの、失敗するところだけだったんで、そこの演技をもうちょっと見たかったかなっていう、なんか、
でもね、地区で優勝した学校のって、なんか、胸クソ悪い感じじゃん。でもすごい力がこもってる、上演してるんだなっていう雰囲気はすごい伝わって、なんかこう和気あいあいとしてる感じとか、けって思う感じなんだけど、でも作品としてあっちの方が ずっと力がありそうな感じはすごいしたんだよ。
そうですね、もう声の出し方から違わないかっていう感じで、
で黒木花ちゃんが全国に行けるレベルにすぐなれるみたいなこと言ってたけど、それを作品の中では見せてもらえなかったんだよね。
そうですね、それは。
そうでね、そういうのって漫画でも、そういうさ、例えばさ、お笑いをテーマにした映画でも、そういうのを見せないで雰囲気で流すっていうのは俺もうすごい嫌なんだよ。おいしんぼとかでもうまいっつって表情で見せるとかさ、頑張って料理の絵も描いてるけど、音楽もさ、漫画って音聞こえないじゃん、でなんか観客の表情とかですごい演奏してんだなみたいな示すけど、だからね、そこはね、しっかり示してほしかった。
だって俺らがちゃんと見せられた舞台って、あん中ではロミオとジュリエットくらいですからね。
肖像画。
肖像画はでした、ありましたね。ただなんだろう、レベルの上がり方が急すぎてびっくりするっていうか、
いやレベルも上がってるかどうか最後まで分かんないんだよ。
まあそうですね、でも確実にロミオとジュリエットより肖像画は上がってるじゃないですか。肖像画の上がり方の凄さっていうか、
そうでね、そう演劇ってさ、誰か一人入ると多分ぐんとなんか雰囲気が変わるとか、そういうのがあるわけじゃん。だから有安桃香ちゃんが入ったことでどう変わったのかとか、そこはちゃんと見せてほしかった。それ見せてくれたら同じの俺食べてたよ。
まあ、食べておいてなんですけれども、食べておいてもこんなに結構言ってるじゃないですか、まあ、それ抜いても面白かったなっていうのがやっぱ強かったんで、
まあ、退屈したりいい作品だなとは思ったけど、もっと頑張ってほしかった。
なんですかね、まあいろいろあるんですけれど、なんかエンディングの音楽が急に変わる瞬間があるじゃないですか。あれが
ももクロの
曲がなんか曲調が急に変わるじゃないですか。
ももクロ2曲しか結局かかんなかったね。
なんか それも途中で切れるじゃないですか、なんかあの曲最後まで聴きたかったなっていうのが、
オレンジノートとか結構ね、エンディングとかにかかったら感動しそうな歌あるのに、
なんかいや、ここはアイドル映画で終わるんだ、なんか本当のなんか下のアイドル映画で終わるんだっていう、なんか PV を
下のってどういうこと、
なんかなんだろう、今まで結構いい高さで来てるのに、なんか急にアイドルのミュージッククリップになっちゃったなっていう、
新曲なのかな、
なんですかね、なんかすげえ
アップ曲、
すごい残念で、せっかくなんか撮影裏みたいなのもちょっと見せてるのに、なんか、 なんか違うよなっていう感じになっちゃって、うん、もったいない気がして。
そうだね。まあなんかね、野球とかさ、ゴルフとかさ、まあ、スポーツはさ、こういうルールがあって、その型、まあ、バレーとかも多分そうだと思うんだ、芸術だけど。だけど、演劇にしろ、小説にしろ、映画にしろさ、要は漫才とか、お笑いとかも、本人がどう持ち味をその場で適切に発揮できるかどうかじゃないかって俺は思うんだ。誰が、例えば明石家さんまさんがいつでもどこでも完全に空気を作って受けるのかって言ったらそうじゃないと思うんだ。だからその場その場でその舞台に合ったことがやれれば、まあなんていうか勝ち負けっていうのもちょっと違うと思うんだけど、すごいポジティブな印象を与えられると思うんだけど、まあ、だからね、そういう道ってどうなんでしょうね。俺もだから俺が漫画で食ってるのはたまたまその適性がいい感じのところに行けることができたからで、だから南くんだってなんか今、まあ、漫画カクカクつって書かない男なんだけど書いたり。そういえばなんかねハマることがあると俺はずっと思ってるんだ。だから俺は才能を信じてないんだよ。その場その場の持ち味がいかに発揮できるかってことじゃないかって思ってるから、
しないですね、
うん、
これもう一回見ようかな俺本当に、なんかそれぐらい見直したいぐらいなんか元気が出るっていうか。
まあね、本当いい映画でした。
あと玉井詩織ちゃんがすげえ可愛いなと思って、あんまアイドルとか見てなんか
綺麗、一番なんかだからね、ももクロのさ顔さ、まあみんな別にブスじゃないんだけど、なんか本人の顔が完成されすぎててみんな変な顔なんだよね。本人以外ない顔っていうかさ、もうみんななんかハンコで押したみたいなさ。
ただその玉井詩織、
玉井詩織さんがね一番綺麗で整ってるって、
で演技もうまいなと思って、うん、何でしたっけ、ふてくされてみんなでこう歩いてって、うん、階段登ってま、なんかビルの下のなんかすごいなんかシーンあるじゃないですか、
西新宿の、
あのシーンで階段上がる瞬間の時の顔の変わり方がすごい良くて、
ああそう全然見てなかった、
なんかふてくされた瞬間から画面変わってないんですけれど